アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2621回、1月11日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。先週はタイムマシンラジオを配信していましたので、まだ聞いてないという方はそっちも聞いてくださいね。今週のオープニングテーマは今年の正月らしくないことです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。毎年1月2日は大学時代の友人と初詣に行ってます。今年は集合場所に少し早く着いたのでカフェに入り、今年最後の外食ということで全く正月らしくないショートケーキを食べてしまいました。今年の目標はダイエットの春です。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。今年私も正月3日に初詣に行ったんですけれども、田舎に帰って初詣だけしてそのまま帰ってくるという、親とも家族とも顔を合わせず急いで帰ってくるということをやってました。なんでそんなことやってるかっていうと、インフルとか流行ってたんで万が一移しちゃったりするとちょっとまずいなというのもあったんで初詣だけにしたんですけれども、もうちょっと状況落ち着いたらまた顔出したいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
は
い、
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。例年正月は勉強しまくっているんですけども、今年は全くしませんでした。正月の緊急能力アップで1年なんとか乗り切れていたのですが、今年はちょっと乗り切れそうもありません。三浦です。
あ、そういえば三浦さん、1月の新年の金河新年チャレンジの途中経過はどんな感じなんですか？
続いてないですね。連続7日間すべてのサークルを閉じなければいけないのですが。
あ、そうなんですね。
はい、1回は閉じたんですけど、すぐ切れて、今日も切れてるので、もう自信がなくなっている三浦です。
iPhone マニアさんにあった記事です。クック CEO、 トランプ就任基金に多額寄付、アップルの価値と矛盾という記事が出ていました。ティム・クック CEO が再選を果たしたトランプ大統領の就任基金に対して100万ドル、約1億5700万円の寄付を行う予定であることが明らかになったということです。ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい
はい。
これね、記事によりますと、アップルはアマゾンと同額をトランプ大統領に寄付って書いてあるんです。
うん。
アマゾンも大統領就任基金に寄付してるということなんですけども。クックさんの寄付するのを見て、他の企業も、うちもしとこうかな、みたいな動きにどうもなってるそうなんですよ。他の記事で見てると。クックさんにしてみれば、アルバマ出身であることを誇りに思うクック CEO は就任式をアメリカの偉大な伝統と捉えており、っていうふうに。今回就任式ってアルバマでやるの？それはわかんない。
就任式はワシントンの大統領の。
あ、そうか。う
ん。ホワイトハウスでやるんじゃないですかね。
はい。アラバマ州はアメリカの伝統となんかあるんですかね、アメリカの。
トランプさんの出身地とかってことなんですかね。同じとか。
トランプ出身地。
ちょっと違いそうですね。
トランプさん出身地はニューヨークだそう。うん、
なるほど。
ニューヨーク市クイーンズ地区で誕生。
クックさんとしては選挙前はどっちを支持するかっていうのは多分明確には表明してなかったと思うんですけども、大統領就任する以上はアメリカ経済にすごい影響力があるわけなので、ロビー活動の一環として寄付するっていうのは、まあ、あり得る選択肢なんでしょうね。
ね。で、これ記事では出てませんけど、他の記事で見てましたら、これアップルのお金というよりはクックさんのお金らなんだそうです。あの、また自分のお金で払ってるそうなんですよね。個人、ね、個人のお金で1億ですよ。
ああ。
10分の1でいいからくれんかな。
クックさんにとっては、そんなに大きなお金ではないでしょうね。
でもこれ言うたら寄付なんですもんね。どこの寄付、アマゾンもそうやって寄付してるよ。みんなから寄付集まったらもういっぱいお金集まりますね。
そうそうですね。
ねえ。
で、言うてトランプさん自身も元はビジネスマンですから、そっちで儲かってはいるはずですからね。
やってるけどね。まあいろんなとこにまたお金がいるんでしょうよ、それは。
アップルマークのついたコーラが出てくるボタンとかちょっとホワイトハウスにつけてほしいです。
みんな糖尿になるやないか。
いやいや。トランプさんからバイデンさんに変わった時、真っ先に撤去されたのがそれだったみたいな嘘か本当かわかんない話が。
そうかと思えば、クックさん、同じ iPhone マニアさんの記事で、100歳で逝去のジミー・カーター氏、アップルとクック CEO が追悼という記事も出ていました。昔、大統領を務めたジミー・カーターさん、12月29日で100歳でお亡くなりになっていました。このカーターさんも在任中は随分叩かれてたんですけど、辞めた途端にすごくなんかいい人扱いみたいになってて、まあまあ実際ちゃんといいことはしてはったんやと思うんです
。私にとってはカーター大統領っていうこのフレーズがなんとなく頭に残ってるんですよ。子供の頃の
話で。ああ、でしょうね。
テレビとか見てカーター大統領がどうこうっていうニュースが、ね、多分流れたのがちょっと頭の隅っこに残ってますね。
はい、ジミー・カーターさんの前が、
ジェラルド・アール・フォードさんですね。カーターさん
の前。そうや、フォード大統領おったわ。思い出した。フォード大統領。
カーターさんの次がレーガンですね。ロナルド・レーガン。
フォード大統領の前がニクソン？
フォード大統領の前がニクソンショックで有名なニクソンさんですね。
これね、ニクソン大統領がね、在任期間めっちゃ長いんですよ。ハルさんの先言ってたので、私の場合はニクソン大統領っていうのがもう子供の頃からしょっちゅう聞かされた名前で。
はぁ。
これ在任長かったですよ。確か
に、大統領としての任期だと、1969年から74年まで5年間ですね。
福さんは日本語になりますけど、今日私たちはカーター大統領の生涯の奉仕とより良い世界を次世代に残すという献身に敬意を表します。安らかにお眠りください。と称えていたということでした。はい、そして、アップルはまた裁判で和解金を払うみたいですよ。ギガ人にあった記事で、アップルがシリによるプライバシー侵害疑惑に関して150億円を支払うことで和解という記事でして、音声アシスタントのシリがプライベートな会話を録音し、かつデータを第三者と共有してターゲティング広告に利用していたということで、アップルは訴えられていました。これに対してアップルが原告側に対して9500万ドル、約149億3700万円を支払うということで和解したそうです。和解ということは期間を置いて訴えていた人たちにお金を返していくんですかね。
記事だと和解が承認された場合は、2014年9月17日から2024年12月31日までに、シリ対応端末を購入したすべての顧客に最大20ドル、約3100円で記事ではなってますけど、金額が支払われるとのことです。
すべての顧客ってどうやって測るのね。
すべてのってなると対象の人数がわからないので、実際の受け取ることができる金額がどうなるのかはわからないですね。
ね、
記事だけではっきりしませんけど、おそらくアメリカの集団訴訟の制度を使って一部の弁護士とか一部の人だけが訴えて、その集団訴訟として認定されると後から
対象者は応募みたいな感じで和解に参加することができるんですよね、おそらく。
はいはいはい。
で、記事でははっきりしませんけど、最大20ドルっていう金額は変わらないのかなというふうには思いますね。これ、シリ対応端末を購入した全ての顧客ってあるんですけども、訴訟の効力が及ぶアメリカの人だけになると思います。
そうか。全世界じゃないんや。
世界ではないですね。
端末の販売記録とかずっと追いかけていくことはできるでしょうから、そこで大体人数絞るんじゃないですかね。
集団訴訟やってる原告が広告とかを出して参加してくださいというふうに募集するんですよね。はい、原告の代理人弁護士にとってはいい商売だと思います。すごい金額なので。
ねえ。
よくデータが外部の業者と共有されてるところまで調べましたよね、原告の側が。
デベロッパーレベルで中のことが分かる人も参加してるからでしょうね。
OS とかの仕組みが分かったとしても、そのデータが例えば Apple のサーバーを一旦経由して外部の業者とかに行っちゃってたら、Apple のサーバーから先がどうなってるのか分からないわけじゃないですか。
はいはいはい。
そう、だから実際にどういう仕組みになってたのか分からないですけど、ただ特定しようと頑張った人たちはすごいなというふうな感じですね。ま
あ、内部告発もあったんかも分からないけどね、そういう場合。
そうですね。
アメリカ集団訴訟の制度があるのでこういうことが可能になるんですけど、日本もこの同じ端末で同じデータが、
はいはい、そうなってる。
外部の業者に渡ってたという点では同じはずなので、日本でもこういうのができるようになるべきかなと思いますけども、一部法律の改正でできるようにはなりつつあるんですけどもね。
はい。やりましょう、みんな。簡単に言う。法の制度を変えることができない限りやっても無理なんでしょ、日本。
ただ日本も結構前から特定適格消費者団体、 ていう認定を受けた消費者団体が消費者を代表して企業に対して訴訟を起こすと、
はい、
っていう制度自体はできてます。
あるんですか。
あります。なのでそういうところが頑張ってアップルに対して訴訟を起こしてもらえればっていうのはありますね。
アップルはまだまだ苦難の道があったりするんですが、今度はブログを気になる気になるさんの記事で、アップル USB-C 義務化を前にスイスの公式サイトで iPhone 14、14 Plus と iPhone SE 第3世代の販売を終了という記事が出ていました。これマクルーマーズさんの記事から引用されてますが、EU 欧州連合圏内で販売されるすべての有線充電用コネクタを搭載するスマートフォンは USB-C ポートの搭載が義務付けられる法律が施行されるためです。今回今のライトニングを使っている14シリーズですか、 SE 第3世代が販売終了となったということです。ライトニング派としてはとてもとても辛い話だ。
もう仕方ないです
ね。ねえ、でもスイスは EU の加盟国ではありませんが EU 単一市場に参加しているため EU の貿易法の適用を受けるということで、去年の12月28日以降、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、スペイン、スウェーデンなど EU27 カ国全てで販売終了となる可能性が高い。でも EU 圏内のアップル正規販売代理店は在庫がなくなるまでは販売が継続できるそうです。
それは多分そうでしょうね。お店側の問題なんで。フランスのアップルのサイト見てるんですけど、はいはいはい、やっぱり14とか SE は消えてますね。
お
15、16、16プロ。
15、16、17と私の人生暗かったという歌を思い出してしまいますね。宇多田ヒカルのお母さんの歌ですけどね。そしてですね、お正月明けてから春さんが重大な情報を YouTube から掴みまして、これアップルファンは心して聞かなければなりませんね。タイトルが、総力を上げてゼビウスの移植を全部公開。いろいろな移植、それ無理あるだろうから完璧なものまで、年代別に36機種、43.5 種類のゼビウスをご紹介という YouTube チャンネルを見たと。
そうですね。
ね。
はい、はい。
ゆっくりしていってね系の動画が嫌やって言ってた割には、見つけて、ね、
そうそう
思いっきり二人で、デイムと、
はい、
ね、
マリサーですね。
マリサーね、喋って
レトロゲーマーゆうきさんっていう方のチャンネルですね。
はい。そうですね。ちょこちょこレトロゲームの YouTube とか見てたので、
はい、
おすすめに出てきてみたんですけども、合成音声なんで声がどうしても抵抗感があるんですけども、ゼビウスは大好きだったゲームの一つなので、これだけの種類のゼビウス移植版あるんだなというのびっくりしましたね。そしてよくこれをまとめたなというのはすごいなと思いますね。うん、
私もゼビウスは好きですし、アーケードに登場した頃から知ってるから、まあ見てたんですけど、知らんもんが圧倒的に多いですね。ハルさん、X1 とか昔の8ビットパソコンとかに乗った頃はよく見てたんでしょ、
は
い、こういうの
は。そうです。だから、ね、アーケード版のゼビウスは実は出た時は知らなかったんですよ。
うん、
ゲームセンター行くっていうこともなかったので、
なるほど。
私が初めてゼビウスを知ったのは X1 で出た時ですね。
スミレさんはもっと後からでしょうから、ゼビウス自体はどこで知りました？
いや、いつの間にか名前だけ聞いたことがあるぐらいでしたね。私はゼビウスの世代では全然ないので。
まあないでしょうね。ファミコンとかスーファミで見なかった。
あんまり周りの友人がやってなかったんで、うん、そっち系を。
あ、なるほどね。うん。ゆっくりしていってねの女の子コンビって、見た目は10代の女の子っぽいじゃないですか。はい、でも、このゼビウスの動画見始めて、最初のアーケード版が登場した時は本当すごかったんでびっくりしたね。グラフィック綺麗だったんだって。これ40年以上前に登場してるのに、それ見たことあんねんたら今年いくつやねんってなるから。
なりますね。
ねえ。私もゲームセンターでずっと行ってた時は、その前のギャラクシアンとかね、ギャプラスとかね、そういうのは見てたけど、ゼビウス何がびっくりしたかっていうと、背景がずっと動いていくということですよ。
スクロールでね、
うん。うん。それまではああいうマップっていうのは、シューティングにはなかったんですよ。ずっと同じ、後ろで星がだーって流れてるだけやったんだ。
ああ、確かにそうですね。う
ん、でも、ゼビウスは下のマップが、うん。で、最初はね、あのマップは適当に出てるんや思ってたんです、私は。毎回やるたびに同じマップ出てくるから、あ、これってひょっとしたらマップ追いかけていくとなんか見つかるんやと思って。で、なんか、よその子がやってんの見てたら、何もないとこ撃つんです。何してんかなって、そっからニョキニョキって生えてくるから、こんな秘密も隠れてるんや、思ってね。もうびっくりすることが毎回いっぱいでした。
隠れキャラとかが有名になったのも、うん、多分ゼビウスがきっかけですよね。
でしょうね。まあ、そういう仕組みを入れたのがね。絵的にも、粗いドットではありますけど、立体に見えるような絵の工夫があって。それまでのゲームからは一線を隠すって本当、この通りなゲームでした。
そうですね。
ゼビウスの初代っていうのはいつ頃出たんでした？
多分ね、82年か81年。
83年です、ね。
あ、3年か。
アーケード版が出たのは。
ああ、なるほど。ちなみにレームとマリサが最初に出てきたのは PC98 で1996年ですね。
生まれてへんやもんなら。
いや、これ長い動画なんで全部見切れてないんですけども
。あ、そうですか。
概要欄にリスト
載ってますね。はい。
載ってまして、それを見ると、私とってやっぱりインパクトあったのは X1 と、
はい。
もう一つは Apple II。
そう、もうこれね、見てショックやったわ。Apple II やからどんなええの出るんかな思ったら、うん、もうこれゼビウスって読んだらあかんよ。絶対。
あ、そうそう。これはわかりませんけど、
うん。
勝手に移植したライセンス取ってないやつの可能性もあるんじゃないかな。
まあ、まあそうか、当時のアメリカ人のセンスはこうやったか分かるけど。マップがないんですよ、スミレさん、後ろの。もう単に模様みたいな、そこをちょこちょこと打っていくだけのゲームで、これゼビウスじゃないやろってすごい思いましたけど。
出てくるキャラクターもちょっと違うし。う
ん、一番最初のタイニーゼビウス作った人は、個人が雑誌に投稿したゲームやったんですよね、これ。
うん、そうです、そうです。
で、それを出すことをナムコに問い合わせて、タイニーってつけるんやったらいいよっていうことでタイニーゼビウスになった。
はい。
そう、なるほど。
タイニーゼビウスですごいインパクトあったのが MZ700 ですね。
はい。MZ700 の
タイニーゼビウス。で、これは OX に掲載されたんですね、はい、プログラムが。
あ、いや、自分で打ち込んだね。
個人で作ったやつで、うんうんうん、このタイニーゼビウスが出ることによって MZ700 には不可能がないと言わしめた作品ですね。
言わせたらほんまに何でも言うな。その後、パソコン以外にゲーム機っていうのは世の中どんどん増えてくるんで、それに合わせて進化したっていうのもあるんですが、私はちょうどこの中で言うと、MSX2 とこれ載ってるか、88年か。MSX2 にファードラウド伝説っていう名前のゼビウスが出てくるんですよ。これ買ったんですよ。
あ、そうなんですね。
MSX2 でいろいろプログラムやってる時にゲームもしてみたいな、一回ゼビウス買ってみるか、って買ってやってみたら、あれこれ違うモードのゼビウスもできるやんって言うね。3種類の乗り物を選べる。前しか撃たれへんソルバルじゃなくて、前に3発撃てるやつが後ろにも2発撃てるやつとか、あって、後ろも撃てるやつを選ぶと、後ろから攻撃が半端ないね。もうついていくのが必死になって。これ好きでした。だから、ようやりましたわ。
今、ウィキペディアの方見てるんですけど、
はい、
ゼビウスのところに移植版とかの一覧が載ってて、1984年に Apple II 版が出てるっていうところで、うんうんうん、マインドスケープっていうところが開発をしてるっていうふうに書いてあるんですけど、
はい、
ただ、そのマインドスケープのページ、ウィキペディアでまた開いてみると、
はい、
ゼビウスがないんですよね、84年のところに。ちょっとこれはよくわかんないところですね。
eBay とか見てると、その当時のゼビウス売られてたりしますね。アタリ ST とか Apple II 向けのディスクが。ハルさんはゼビウス最後の面まで行ったことはあるんですか？
ああ、ないですね。
アンドアジェネシスっていうボスキャラが、とりあえずそのステージの終わりに出るんじゃないですか、
毎回。毎回っていうか、すべてのステージに出るわけではないですね。
ないけど。
アンドアジェネシスが出てくる。
少なくとも最初の3ステージぐらいはずっと出るじゃないですか。
いや、ずっとじゃないです。
あ、そう？
アンドアジェネシスが出るステージっては決まってるんですよ。
うん、決まってる、決まってる。
はい、はい。
3回目のアンドアジェネシスでもう、そこから先行ったことないの
し。私も2回目か3回目ぐらいですかね。そこから先は行ったことはないですね。
敵の攻撃がいきなり止んで、前からひし形のくるくるくるって丸いのが、あの、四角いボックスが飛んできて、ぺってくっついてしばらくソルバルーの行く手を邪魔するんやけど、そいつがヒューって上消えていった途端に、でっかいアンドアジェネスが帰ってきて、総攻撃を受けるっていう。あんま2回目やね、あれね。
2期目のアンドアジェネスだと思いますね。
で、あれ越してまたしばらくまたいろんなあの地上の攻撃があってて。iPhone 向けにも出てるんですよ、ゼビウスね。ナムコがやったやつ。
ありましたね。今でもあるんでしたかね。
シュートは押しっぱなしにしてしまうね、もう。空中のやつは。両方連打してたらもう終われへんもんだって。
まあそうですね。
iOS 版のナムコのゼビウスですけれども、ウィキペディアだと2016年3月にサービス終了って書いてますね。
あ、ほんまに？でも私も当時入れたやつまだ動きますよ。
あ、それは多分ダウンロードはもう新しくできないってことなんじゃないですか。今一番新しいやつだと2023年発売の任天堂スイッチでファミコン版のやつがダウンロード販売で売られてるのかな、
うん、そうですね。
思い出したら DS ライトも買ったんですよ、私。ゼビウスのカートリッジ。やりたいから。どうしても DS、家DS ライト買った以上これやりたいわ、と思ってね。 レトロゲーマーゆうきさんっていう、ゆうきはひらがなですけど、のチャンネルでゼビウスの全タイトル動画で見せるのやってますから、まあ皆さんまた YouTube で探して見てみてください。ハルさん、ゼビウスのビデオ見たことあります？レンタルビデオで。
ゼビウスの、ああ、ないですね。
まだファミコンの本とかがあんまり流通してなかったから、ゼビウスの最初から最後まで全部クリアした人の動画が売られてたんですよ。うん、最後まで4位以下へん人はこれ見て頑張ろうとか書いてあって、こんなん絶対できへんよなと思って。
攻略本というよりかゲーム実況に近い感覚ですね、今。
まあまあそうかもしれないけどね。私の頃はほんまのゲーセン通ってたこっちやったから、そのうまい子はそのゼビウスの台で100円をガツンであるんですよ、もうテーブルに。あかんかったらすぐ次行けるようにと。ところがその子100円でソルバルーン何機つくの ?40 機か50機ぐらい貯めとるんですよ。
お
で、もう休憩したいわけですよ。何時間もやってるから。
はいはい。
缶コーヒー買ってきて飲んでるんやけど、その間に次また始まってどんどんやられちゃうじゃないですか。
はいはい。
でもね、40機ぐらいあるから全然ちょっと減ったぐらいでビグともせえ
へん。裏技使ってとかではなく。
じゃないの。もうずっとやっててずっと貯めてる。
ずっとやってる。溜まっていってるんですね。溜まってる。
ゲームセンターがまだまだほのぼのしてた時代ですね。街の駅前にあるような小さなゲームセンターが、ナムコに言われたんじゃなくて、本当にお店の主人が毎週日曜日大会開いて、
はいはいはい、
どのゲームで何点取ったかっていうのを借り出してくれるの。
お
う、で上位何位の子はグッズ、お店のおっちゃんが用意してくれてもらえるの。お店を明るくしないと暗い感じだって、悪い子が入り浸る場所みたいなイメージが当時もすごい始まってたから、インベーダーで。ね、うん、それを払拭するためにね、なるべくみんなが来てみんなが楽しい場所ですよ、いうのをアピールしてましたね。川崎フォルツァさんからコメントいただいてます。かれこれ2009年頃からずっと聞かせていただいています。週3回の配信が朝のウォーキングの良いお供になっています。ありがとうございます。2616回から RSS で配信が落ちてこず、ブログに貼られた音声ファイルをストリーミングで聞いています。Android で YouTube Music という変な環境で聞いてるせいでしょうか、といただいてました。12月28日にいただいてましたね。はじめましてということでありがとうございます。12月28日にいただいてるってことは、12月の真ん中ぐらいで一回一週間だけ配信、休んだことがあったんですけど、うん、それ以降はまた出してるわけなんですが、それが落ちてこないとおっしゃるんですよね。
そうですね。2616回、2616回って12月の26、
そうですね、26がそうで、28も出してますよ。
うん、だから2616回から
落ちてこないって言ってんね。
そっか、コメントいただいたのが28日付なので、もしかしたら2617回も落ちてないのかも。
うんですけどね。別にこちら何も変えてはいないし、他の方からもそんなの来てないので、
うん、
RSS フィードのとこもう一回ポッドキャストアプリで出してみていただけたらと思いますが、 Android でっていうところはちょっと私の何とも言えないところなんで申し訳ないですけども
ちょっと気になったんですよ。とこれコメントいただいた川崎フォルツァさんの名前って、はいはい、もしかして突っ込んでもらいたいのかなと思ったんですけど、フォルツァってホンダですよね、確かね。
そう、
うん、
で川崎は川崎、
そうそうそう
それは分かれへん。いや、単にほんまお名前が川崎さんで、
うん、
家でフォルツァ乗ってるんかもしれないですフォルツァっていうスクーターがあるんですよ。
ホンダのね。
はいはいはいはい、あ、そうなんですね、うん、はいはいはい。
何 cc でしたっけ。
250です。あ、今の500とか大きいのもあります。
あ
のホンダって今もうフォルツァしかやってないんですよ、スクーターは。あ、小さいサイズで PCX とかもあるけど、
PCX、
うんうん、昔みたいな人いろんなバリエーションあったのがだいぶ絞られてしまったんで、今から20年ぐらい前のね、2000年代中型大型スクーターの大ブームがあったんだよね。
はいはいはい、うん、あ、今でもゴールドウィングとかあるみたいですね、
うん、あれスクーターになっちゃうけどね。あれはもう立憲としたオートバイですけどね。
あ、オートマですよね。でも
オートマはオートマやけど、あ、ちゃうちゃうちゃう、ゴールドウィングね、ギア付きあるね、あれ。GL1500 とかね。バックギアついてるんですよ、あれ。大きいからバイクやのに、バックできんねん、あれ。シャープオビティで、小細工三浦さんから、ふふふ、今年初めての謎の運動、エリプティカル、テレビ画面を専用シートでふきふきしたら、この運動をしたことにしていただきました。ありがとう、アップル。なんすか、それ。
わかんないですけど。
エリプティカル。
何の運動か知らないですけど、年末年始なんで少しリビングの大きなテレビが汚れたなと思ってシートでフキフキしてたんですよね、はい、10分ぐらい、はい、そしたらピコーンって言って、この運動始めましたなったから、何の運動になったかなと思ったら、はい、エリプティカルってなって聞いたことねえなみたいな、はい、でもまあ運動したことになったからよかったと思っただけです。
英語で楕円形を意味して、ジムなどにある全身で有酸素運動を行うための機械のことをエリプティカルって言うんですって。
ですね。ただテレビを拭いてただけなんですけど。
それ私が前言ってたベストキッドの車の窓拭きをやらされるのと同じ。
はいはいはい、ね、あったね。そういえば。
あのベストキッド、まあ、空手キッドとも言うけど、もともとアメリカ人の少年がいじめられてるのを日本人の空手の先生についてよくなるいう映画でしょ、あれ。
はいはいはい、そうですね。で、
まあ、2も3もあったと思うけど、ジャッキー・チェンの作ったやつもまたあったんですよね。10年前かな、6年ぐらい前かな。
ああ、ありましたね。
中国にアメリカ人親子が引っ越してきて、そこのアメリカ人の男の子がいじめられるから言って、ジャッキー・チェン強いんやけど、なかなかそれを言わないんだけど、まあ、弟子入りするよね。今度また作ってるんですよ。
え？また？
ベストキッド。うん。で、これはね、アメリカ人の少年が、空手の先生とクンフーの先生二人について強くなるっていう話になってて、アメリカ人の先生いう役者さんは、最初の、あの、ベストキッドの少年なんですよ。あの役者さんが今、で、中国人のクンフー強いのはジャッキー・チェンがやってるんですよ。
ああ、またジャッキーさんなんだ。
でも、ジャッキー・チェンね、髪の毛オールバックにして、誰？みたいな、ちょっと雰囲気変わってしまってんねんけど。いうのでね、またもう来年公開、来年というかもう2025年公開になるんちゃいますかね。今撮ってるってね、やってますからね、多分ロッキーぐらいから始まってるんでしょうね。その何か強くなりたいっていう人が師匠について強くなるっていうのが、なんか映画のフォーマットで随分いろんなところで、スターウォーズでもそんなありましたよね、ヨーダについて強くなっていくじゃないですか。ヨーダになんか力をね習うみたいな。
はいはいはい。
だから三浦さんも誰かに弟子入りして、
そうですね、弟子入りしてエリプティカルをすると。
アップルペンシルプロ買ったから、アミティ先生に弟子入りして、アップルペンシルプロの強くなる。
恐れ多いですわ。う
ん、はい、で、僕はプロで防寒を撃退できるんですよって、そういう使い方は誰も教えてませんって言われる。
本当ですね。対応してないから動かないですねって言われて、あ、そうだったみたいな。早く買ってくださいって言われそうですね。
あれからアミティ先生の方いかがなんですか？なんかその、
情報は見てるんですけど、いろいろ新年会とか YouTube でも新年最初の挨拶の YouTube リアル配信とか見てはいるんですけど、参加できてないですね。
まあね、お忙しいながらね。
自由が丘の東京校に、まあ顔は出したいなと思ってますけど。
シーウェブスさんから、ワンボタンの声で Apple TV プラスの話してたけど、どのコンテンツだったかを思い出せない。Apple、Apple TV コンテンツを無料で視聴できるオールアクセスパスを提供1月5日までということで、もうこれ過ぎた話になってますけど、収録中は1月5日なんで、さっき私テトリス見てました。
うん、おぉ、いいですね。
ハルさんは別にそんななくても見てますよね。
う
ん、
そうですね、もう課金してますからね。
はい。ハゲマボさんから、中継代用メッシュ Wi-Fi 使ってる今でも現役ですという。タイムマシンラジオの中で言ってた、あれ。あの、Wi-Fi を中継するやつ、犬の顔書いてある
やつ。ああ、はいはい、うん。現役なんだ。
伊達直人さんから1月3日、買いたくなった。思わず笑ったハードオフに4万4000で売られていたまさかのフィギュアに仰天。玄関に置いときたい。当時の感想を聞いた。ということで、これは IT メディアさんの記事をね、引用されてますが、ハードオフ米沢店という山形県でね、あ、ソファーに座るスティーブ・ジョブスというフィギュアが売ってたんですね、昔。それの中古品がハードオフに売られてたと。
結構な大きさですよね、これ見た感じ。
大きさ大きいと思いますね。
超リアル、6分の1スケール。
スケールとはでかいな。そうや、ハルさん年末にゲットしたんですよね。
ん？何用ですか？
バルキリー。
バルキリーはゲットしたんですけど、はい、リアル店舗、東京、大阪と東京の2店舗だけで販売されたんですよね。
それまたベトナムに持って帰ったんですか？
いや、日本に置いてます。
おー、はい、ベトナムでこう箱から開けてニヤニヤしてるのかと思ったらそうじゃないですか。
なんかどうしようかな、せっかくなので、はい、ちゃんと遊びたい、変形するんですよバルキリー、はいはいはい、遊びたいと思う反面、箱から出さずにこのまま大事に置いときたいという気持ちもあってですね、
その時は2台買うしかないんだ
な。ああ、私2台は手に入らないですよね。
遊び用とキープ用で。まあでも1人1台しか買えないですね、それで。
うんうん、魂スポットですね。
あ、はいはい、
だからまだ箱から出すと透明のプラスチックのに中に覆われて、
ね、
そうですね、はいはいはい、覆われて入ってるんですけど、そこは引き出したんですけど、それはまだ開けてないんですね、そこから先は。
誰も指紋つけるなよみたいな感じ。
そうそう、そんな感じ。そんな感じで置いてます。
いや、まあ高いからね。まああれがあれですが、まだ小豆バーが
そういうの、好きは言っちゃった。
知らない人のために言いますが、ハルさんがなんか思いつきでネットで見た、あの、あずきバーロボやったっけ？
そうですね。
あずきバーロボ。 全くのオリジナルロボで、なんかテレビとかアニメにも何もなってないフィギュアを注文してしまって、はい、でそれ2万円くらいする
よ、ね。あ、いやいやいや、13,750円。
で、それまだ来えへんな、言うてたよね、これ。
はい。あ、発売日4月ですね。
私、三浦さんには言ってたけど、年末にこそっとシンセサイザー買ったんです。
うん。
お、
どんな、
ローランドの、はい、アイラコンパクトシリーズって言って、それまで昔のローランドが出してたようなシンセサイザーを、はい、今の技術だったらもっとコンパクトに作れるって言って、はいはいはい、iPhone よりちょっと大きめぐらいの大きさの、その中の J6 っていう、いわゆるシーケンサーの部分だけの部分って、まあ、それもハードオフで買ったんですけど、私もで、ね、さっぱり使い方分かりへ
ん、ああそうなのね、
分からんこれ
山田さん前にキーボードも買ってませんでした、
赤いの MPK ミニっていうこれはほんまキーボードだけなんでマックにつないで、ね、外から鳴らすですけど、おすげえ埃かぶってる今これだから新品で買えへんねん、こうなるから
まあまあね、
まあまあ楽器はね、あるといいですね、
うんうん、
いつか俺はこれを弾くんだぞ的な
気持ち、その気持ちはすごいわかりますね私も、
うん、いやいいと思います、それでね、気分が高揚すれば成功なわけで、うん、それでね、うん、本当にやらなくても満足できるんでやれば、それはそれでいい趣味だと僕は思います。
ああ、オーボエ習いたいな、誰かオーボエ吹いてる人おれへんかな教えてもらおうかな、
聞いたことないっすね僕の知人にはいないな俺か
知人ではなくて本人、
知人ではなくて本人でしたね、
はい、ついでに言うと、なんか春さんベトナム行ってすぐぐらいの時にギター買うとか言い出したこと
が、う
ん、
は
い、
よう覚えてますね、買ってますよ目の前に
鈴木楽器かなんかいう、
そうですね、2メートル先ぐらい、いやいや、アコースティックで日本円で1万ちょっとぐらいですかね、
ほんまに、
うん、安いやつですね、うん、学生の時結構独学でアコースティックギター練習したんですよ、結構弾けるように何回か言ってますけど、うん、普通のバレエコード F とかも綺麗に抑えられるようになりましたし、知ってる方は知ってるビートルズのブラックバードっていうアコースティックギターがすごい似合う曲があるんですけど、はい、あれをめちゃくちゃ練習してブラックワードを弾けるようになりましたね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマはここが変だよアップル製品、どうして純正の白いケーブル類は数年で被覆が破れてくるの、とかアップルストアの新店舗の噂は本当なの、とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月のミーティングの予定をお伝えいたします。2025年1月25日水曜日夜8時から Zoom を使ってオンラインでミーティングを行います。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトをご覧ください。次回の配信は1月14日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。